たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。自分は信仰を持っているという者がいても行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。第二の朗読でお読みいただいたヤコブの手紙2章にこのようにありました。これを聞いて皆さんはどのように思われるでしょうか。行いが強調されていて、そのような信仰、すなわち行いが伴わない信仰が人を救うことができるでしょうかと言われているのです。行いが伴って初めて信仰と言えるのであり、そのような信仰こそが人を救うことができると言われているのです。私にはルテル教会の旗印の一つといえる信仰のみと相入れない言葉のように聞こえます。ルターが信仰のみという時、それはパウロの言う人が義とされるのは立法の行いによるのではなく信仰によるという理解に基づいています。人が義とされる、義ということをルターは救いと考えましたから、人が救われるのは立法の行いの結果ではなく信仰による、だから信仰のみと考えるのです。ところがパウロが言う私たちは人が義とされるのは立法の行いによるのではなく信仰によるという考えを受けて、信じれば何もする必要がないと誤解した人々が現れたようなのです。私は信じているから行いは必要ないと公言する人々もいたのでしょうか。そのような人々の誤りを正すため、ヤコブの手紙の著者は行いが伴った信仰について教えたのだと聞いたことがあります。行いの伴わないあなたの信仰を見せなさい、そうすれば私は行いによって自分の信仰を見せましょうと、やや挑戦的に語っているその理由も当時の状況を知るならば、分からないでもない、こういうふうに思えるのであります。しかしそもそもパウロもルターもそれぞれ信仰によるあるいは信仰のみと言っているのは、人が義とされるすなわち救いに関することでありました。人が救われるために人の行いが一切条件に含まれることなく、ただ信仰だけが必要であると言っているのです。以前触れたことでもありますが、次のような例を挙げてこのことについて考えてみましょう。コップがあるとして、コップに水がこう満たされれば救われる、そういう時に A という教派は、神様はこの恵みによってコップの半分まで満たしてくださるから、残り半分を自分たちの行いによって満たすようにと教えます。 B という教派では、神様はもっと恵み深い方なので 80% まで満たしてくださるから、残りわずか 20% あなたたちが行いを持って満たしなさい、そうすれば救われます。これに対してルテル教会では、神様は恵みに必要なものを 100% 満たしてくださる、このように 教えるのであります。このように人が救われるのは 100% 信仰によるのであり、私たち人間のいかなる行いによるのではないとルーテル教会では考えています。救いについては 100% 神の恵みの出来事であり、人間の入る余地はないのです。先の 50% あるいは 80% だけ神が満たし、残りの不足を人間が良い行いをして満たす努力が必要であるとするのであれば、神は人の努力や協力なしに一人の人間をも救うことができないということになってしまうのです。ですから人の救いに関しては 100% 神の恵みでなければならないんです。そして私たちは救われた者として神に、そして隣人に仕えていくのであります。福音の日課に目を移して、引き続き信仰ということについて考えてみましょう。今日主イエスは、私を何者だというかと弟子たちに問いかけ、ペトロは答えています。あなたはメシアです。ペトロの答えは表面的には正解であると言えるでしょう。イエスはメシア、救い主であるからです。しかしペトロの口から出た信仰の告白、彼の信仰の内容と言ったらいいでしょうか、それが正しくなかったということが明らかにされてしまいます。なぜなら続いてイエスがいわゆる受難予告をされた時、ペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めたからでありました。平行箇所のマタイによる福音書では、主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりませんとペトロはいさめているのです。するとイエスは先ほどあなたはメシアですとその信仰を言い表したばかりのペトロに、サタン引き下がれ、このように叱って言われたというのであります。あなたはメシアです。言葉の上ではその信仰は正解のように見えました。しかしその信仰は人間的な期待が込められていたのであります。それはイエスがエルサレムで敵を打ち倒して救いを実現されるという人間の思いに基づいた期待であったのです。言うなればその信仰は 100% 恵みのみではなかったと言えるでしょう。これに対してイエスが告げられた受難予告は、あなたはメシアですという信仰告白を受けてのイエスによるメシアとは誰かという答えでありました。メシア、救い主は人間が期待するような力を振るって敵を打ち倒すものではなく、必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥され殺され、3日の後に復活することになっている、その神の御心に従うものなのです。神はその力を振るってでは決してなく、イエスに十字架の死を遂げさせられることによって私たちに救いをもたらすのです。信じる者は救われるとは聖書の言う通りなのですが、人間の信じ方や人間の行いがその人自身を救うのではなく、信じられる方が 100% 救いを実現するのです。救いに関して この信じられる方が全てであるということをはっきりさせるために、ルターは信仰のみと強調して言っているのであります。さらに信仰ということについて考えてみたいと思います。キリスト教大辞典の信仰の項に次のようにありました。ルターは信仰と神とは切り離すことができないと言っているが、このことは信仰が信頼と同じことだということが分かれば理解しやすくなる。それは信仰という言葉が日本人にはあまりにも人間の主観的側面のこととのみ理解されがちであるのに対して、信頼という言葉が客観的対象、すなわち神を指し示すからである。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、日本人にはあまりにも人間の主観的側面のこととのみ理解されがち、信仰というと私がどう信じるかとか、あの人の信仰は深いとか浅いとか、あの人の信仰は長いとか短いとか、その人のこととして信仰を考えてしまうということが言われているわけです。これは仏教の影響なんでしょうかね。そのように染みついている部分があるわけ。しかし信仰とはそのような私たち人間の事柄である以前に、それよりもはるかに重要な点は、信仰が神の事柄である。信仰も神によって与えられるものであるということなのであります。先週に引き続いてキリスト者の自由を読むに触れたいと思います。定年教師の鈴木博先生が次のように書いています。信仰という言葉を使うとき、ルターはイエス・キリストに対する信頼という意味で使うことが多かったのです。あるいはイエス・キリストにひたすら寄りすがることという言い方をすることもありました。一言で言えば、イエス・キリストを全面的に信頼し、自分をイエス・キリストに丸投げするという意味です。そしてルターは全てはそこから始まると考えたのでした。キリストは罪人である私のためにご自身を十字架の上に丸投げされた。だから私もそのキリストに自分を丸投げしようと腹をくくること、自分を身ぐるみイエス・キリストに委ねること、ルターにとってそれが信仰でした。丸投げというとどこか無責任な態度のように聞こえるかもしれません。しかし今日の福音の日課で言うならば、それは自分を捨て自分の十字架を負うことに他ならない。丸投げとは、全てを神に信頼して委ね、私にはもう 1% も残らないというほど 100% 神にかかっている、このことを明らかにするのであります。次週の礼拝にて洗礼式が執り行われます。お名前を出すと世界放送になっていますから、お母さんと子供たちという表現させていただきますけれども、お母さんと子供たちが洗礼を受けられるわけですから、大人と子供の洗礼について違いはありません。もし人が救われることに人の信じ方や知識や経験などが問われるとするならば、違いは当然生じることになるのでしょう。 しかし人の救いに関しては 100% 神にかかっているんです。ですから私たちは大人も子供もキリストに丸投げすれば十分なんです。献身ということについて触れるならば、子供たちが大きくなって自ら信仰を告白する時を待ち望みたいものであります。しかし献身する機会がなかったとしても、その洗礼が不完全ということにはならないんです。洗礼は洗礼だけで完全なものであり、人が救われるために洗礼を通して与えられる神の恵みで十分だからです。聖書に戻りましょう。あなたはメシアですと信仰を告白したペトロでしたが、彼の理解は間違っていたことが明らかとされました。人の思いを高く超えた神の御心、すなわちイエスは十字架の死を遂げられることによって救いを成し遂げるということを彼は受け止めることができなかったのです。信じる者は救われる。しかしペトロが信じたのは、神がその力を持って敵を打ち破るという間違った人間の期待そのものを実現するメシア、救い主でありました。ですからイエスが敵対者たちに捕らえられると、ペトロたちはそれぞれ逃げ去ってしまったのでした。それではペトロは救われることはなかったのでしょうか。そうではありません。ペトロはあなたはメシアですと告白したとき、確かに自分の信じ方にとらわれて自分を丸投げすることができませんでした。しかし私たちの主イエス・キリストは当然このペトロのためにも十字架の死を遂げられたのです。ペトロがどう信じたか、ペトロがどう行ったか、ペトロがどう生きたかということよりも、このペトロのためにもイエス・キリストは十字架の死を遂げられたという事実が 100% なのです。このキリストの十字架に自らを丸投げするならば、私たち人間の信仰がどれほど弱々しく情けなく思えたとしても、あるいは多少の理解に多少の誤解があるとしたとしても、神そしてイエス・キリストが私たちの 100% 全てとなってくださるのです。この神信仰のみ、全て丸投げすることによってのみ私たちは救われるのです。それ以外ではない。こうして私たちは決して自分のためにではなく、すでに救われたものとして安心して神に隣人に仕えていく一人一人として生きるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるよう。アーメン。